高山俊吉気分青信号。こんにちは。2月にお話をした裁判員の死刑判決が2件最高裁で破棄をされて、無期になったというそのお話と、それに続いて東京三鷹の女子高生の刺殺事件、刺し殺す刺殺事件に関するお話と、これを続けていたしました。非常にこの2つの事件の反響は大きくありまして、もう一度この判決の流れというんでしょうか、裁判員裁判の流れを一緒に考えてみたいと思います。おさらいのようにお話を少ししますと、まず2月の最初に出た最高裁のこの死刑判決破棄2件、無期確定という事件ですけれども、一審が死刑判決を出し、高等裁判所が無期に減刑をし、そしてこれを最高裁が認めた、つまり一審の裁判員死刑判決を否定した、こういう最高裁のこれ決定という裁判手続きなんですが、分かりやすく言えば判決ですが、これが一体裁判員裁判を何のためにやるのかという大議論になった。大きなこの裁判員制度、裁判員裁判の転換点として位置づけられると思います。これ最高裁第二小法廷という3つあるうちの1つの小法廷がこの決定を出したんですけれども、市民感覚を反映すると称してそのように言われて導入された裁判員制度で出てきた量刑判断をプロの裁判官だけの高裁や最高裁が否定をするということになった。で、最高裁は死刑は究極の刑罰だから、裁判員裁判の裁判であろうが、どういう裁判であろうが、何人に対しても公平でなければいけないと、こういう言い方をしたのですね。裁判員裁判は不公平であってもいいという議論がこの反対論として想定されますけれども、そこまで言われているわけではないにしても、市民感覚を反映するということになれば、過去の裁判官による結論とは異なるものになっていっても、それは裁判員制度を導入した以上避けがたいことであるというふうにこう流れていくこと、それに対してストップをかけた、そういうことはない。やはり過去の先例判例の流れというものを踏まえた結論にしなければいけないのだというところに今切り返してきた判決ということになるわけです。この2件の事件というのは、その一つは都内のマンションで70代の男性を殺害して強盗殺人の罪に問われた被告人がいて、もう一つは千葉県松戸で女子大生を殺害したということで、これもまた強盗殺人などの罪に問われた事件があって、でこの両方とも東京高裁が一審の死刑判決を破棄していた。で、最高裁が言ったことは、過去の裁判例を検討して得られた共通認識を議論の出発点としなければならない、こういうことでした。過去の裁判例を検討して得られた共通認識というものは、通常裁判員は持っていない。そういう知識を共通の認識として持ちうるのはプロの法律家に限られます。過去の裁判例を検討して得られた共通認識といっても、つい最近裁判員に選任されて裁判所の法廷というところに入って、あるいは評議室というところに入っ て、そこで裁判官から説明されて、ああそういうものですかというふうに聞いて知る、それ以前には知識としては持ち合わせていないというのがほとんどの裁判員だと思います。で、そういう裁判員であってもそこで共通認識を持ってもらわなければいけない、それに従ってもらわなければいけない、こういうことになりました。また死刑を選択する際に考慮しなければいけない要素として、犯罪を犯す動機、あるいはその犯罪の計画、その場で、突然殺意を生じたのかとか計画的な殺人なのか、そういう問題ですけれども、計画性、それから殺害事件の場合には殺害の方法、あるいは被害者の数、あるいは同種の前科があるかどうかと、まあ、こういうようなことを全体としてこう総合的に考えて、死刑がどうしても避けられない、やむを得ないと認められるかどうかということについて議論を深める必要があると言ったんですね。共通の認識とか議論を深めるとかいうことになりますと、よほどそこの裁判に参加する裁判員の中で勉強しなければいけないということになる、また考えなければいけないということにもなる。その勉強しなければいけないとか深く考えなければいけないというようなことがあまりないものということで、盛んに宣伝が行われ、裁判に参加してくださいという呼びかけが繰り返し繰り返し行われた。そのことは皆さんよくご承知の通りだと思います。それがどうやらそうでもないということになってきたということになると、一体これは市民に裁判員が務まるのかという議論に直ちに結びついてしまう。最高裁はこの2つの事件を検討して、前者東京の事件についてはこの被告人が以前に妻子を殺害したという前科があるのだけれども、その前科を重視して死刑判決を導いた一審判決は、この事件と前科の事件の間の関連性が希薄なのにもかかわらず重視をしすぎたと、妻子を殺害した事件とこのマンションで、全く面識のない男性を殺害した事件の間に関連性をもっと強く認定できる根拠がないということになると、なるとこれを前科を過度に重視したということにならざるを得ないという理由で、一審判決の量刑判断は不当だと言ったんですね。で、そしてまたこの松戸の女子大生殺害事件について言うと、これは計画性がなかったと、その場でその殺意を持ったということで、計画性があるということになるとより悪辣であるということになる。その悪辣の度合いというんでしょうか、悪質さの程度を高く見すぎてはいけないという理由に、計画性がないということを言った。また事件の前後に複数の強盗強姦事件などをこの被告人を起こしているのですけれども、それも人の命を奪おうとしている事件ではない、強盗とか強姦というのは人の命を奪おうとする事件ではないということなので、これも合わせて死刑選択をするという根拠に持ってくることは妥当でないということを言った。こういう判断というのは、先ほどもお話をしたように素人にはほとんどできない話です。もしこういう根拠を挙げて、死刑が妥当でないとか死刑が妥当であるとかいう議論をするとなると、素人の判断は無理だということにむしろなる。さらにこの理屈を敷衍すれば、引き延ばしていけば、量刑判断に素人は参加することは無理があるという議論にもなっていきかねない、いやなっていく可能性はかなり高い。 で、そういうことが言えると思います。まあ、裁判員裁判で死刑判決が昨年の末までで22件出ています。そういう判断が一体どういう根拠に基づくもので、それが妥当なのか妥当でないのかというようなことになってくると、もし今私がここでご紹介したような基準を当てはめるとなると、素人は基本的にお手上げということになるでしょう。で、この議論は何のための裁判員制度だったのか、裁判員裁判だったのかという議論に直結しました。多くのマスコミは、これはこれで致し方がないのだという論調を張りました。論陣を張りました。今進めている最高裁が先頭になって旗を振っている裁判員裁判を否定するというわけにはいかないというのが今のマスメディアの基本的な見地ですから、ある意味当然とも言えます。で、しかしながらその論調は極めて迫力を欠くもので説得力がないものでした。なぜ裁判員裁判はこういう形ででもやらなければいけないのかということについて、読む読者がなるほどというふうに納得がいく中身はほとんどなかった。それなら裁判員裁判などやめてしまえということになってくる、そういう議論が一方で、たくさん出ました。ネットなどには裁判員制度なんざもうやめてしまえというような強烈な反論がたくさん出ましたし、参加する気がしないという議論がたくさんの声として上がりました。被害者の立場に立って重い刑をというふうに考えていた人たちの中からは、こういう制度はやめろという議論が出てくる、中から出てくるということは重大なことです。私などは、また私と同じように考える方もたくさんいると思いますが、そもそも裁判員裁判というのはこれはおかしい、もともと軽い判決が出るとか重い判決が出るとかいうことの中身に関わりなく裁判員裁判というのはおかしいという主張をしてきていますけれども、被害者の立場により立ち、より被害者に寄り添う立場に立って重い刑も厭わず出せという、そういう厳罰重罰論者の側からも裁判員裁判はもうやめろという声が出てきています。やめろの合唱になってしまったと言ってもいい。一体どうするんだろうというように私は思います。この最高裁の決定にすぐ続いて東京高裁が三鷹の女子高校生に対するストーカーの殺人事件に関して一審の判決を否定して懲役を22年という刑で言い渡していた一審判決を破棄して、もう一度裁判員裁判やり直せと、もっと低い刑の方を求めるという、そういう姿勢を持って破棄する事件が続いたことによって、この最高裁の路線とこの考え方にくしくも波長歯車を合わせる東京高裁の判断で、もう裁判員制度というのはやめた方がいいんじゃないかという異例に一挙に拍車がかかったと思います。重罰請求、重罰要求というものが良いかということについては私は強い異論を持ってますけれども、裁判員裁判というものが国民の支持を全く得られていない、でどんどんより得られない状態になってきているという事実はこれは明らかです。裁判員制度がもう破綻をした、事実上もうこれは終結状態と言っていいぐらいに終わりになっているということを示すものとして、考える必要があるだろう。多くの世論が最高裁何やってるんだという声になっているということをもう一度確認する必要があると思いました。2月のお話にをまとめる形でもう一度今日はお話をさせていただきました。このくらいにしましょう。